説教切り株が残る増田牧師。
主にある皆さん、ご一緒に週の初めの日にこうして礼拝を捧げることができます恵みを感謝いたします。共に聖書の言葉を分かち合い、主の光の中を歩みましょう。忘れられない悲しみの日、忘れずに語り継いでいくべき日というものがあると思います。日本の私たちにとって8月6日9日そして15日、その日を境に生き別れ、愛する人を失うということが起こってきた、戦争によって起こされた大きな出来事です。先週はお休みをいただきまして、ある教会の礼拝に出席いたしました。平和礼拝として捧げられていたのですけれども、その中で特別賛美が捧げられました。詩人茨城のり子さん、詩が歌になって歌われました。今日は歌いません。いつか歌いたいと思っています。聖歌隊の皆さんとご一緒に歌うこともいいなと思っています。私が一番綺麗だった時という詩です。私が一番綺麗だった時、まちまちはガラガラ崩れていって、とんでもないところから青空なんかが見えたりした。私が一番綺麗だった時、周りの人たちがたくさん死んだ。工場で、海で、名もない島で、私はおしゃれのきっかけを落としてしまった。私が一番きれいだったとき、誰も優しい贈り物を捧げてはくれなかった。男たちは挙手の礼しか知らなくて、きれいな眼差しだけを残し、皆立っていった。私が一番きれいだったとき、私の頭は空っぽで、こうした私が一番きれいだったとき、最後はどんなことがあっても、あの最後に素晴らしい作品を残したルオじいさんのように長生きをする、そんな言葉で結ばれています。そこには生き残った、その時代の中で命を与えられたという人の強い決意、そして戦争によって奪われてしまったものの輝き、自分自身もその中にいたときに何も考えることなどできなかった。だからこそ、今度は自分で考えていこう。そういう決意がそこには記されています。この茨城のり子さんの詩を読んだときに、私は残されたものとして生きるということへの意味を考えました。自分自身が戦争や様々な体験の中で生き残る、残されたものとして生きるという出来事です。そして実は聖書、旧約聖書はその残されたものとして生きてきた人たちの書物です。愛する人との別れ、その悔しさや後悔、聖書の民はその生き残ったことの辛さを味わいながら、この聖書の言葉を書き記していきました。イザヤ書をご一緒に読みました。旧約聖書、イザヤ書6章の中には、イザヤという預言者が預言者として立てられていた時のことが記されています。私は誰を使わそうかと言われた時、彼は私を使わせてくださいと語ったのです。 しかしそのイザヤにとって、私を使わせてくださいという言葉の前に、包囲というヘブライ語で、私は災いだ、神様の前に私は立つことができない、私はその中で生きることができないという絶望の言葉がありました。そしてその中でイザヤは神の言葉を伝えていくという使命が、証明が与えられていくのです。しかしその使命は非常に厳しいことに連なっていきました。なぜなら自分が語っても周りの人たちはそれを聞かないだろう、受け入れないだろうということが六章には記されています。聞くものは聞かず、そして聞く耳を持たない、そう言われているのです。その中にあってイザヤはそれでも語ることを記されました、託されました。主よ、いつまでですか、問わなければならない。いつまで相手に伝わらない、受け入れられない、相手がそのことを拒否する言葉を私は語っていかなければならないんだろうか。しかしその時に主は立てられた。あなたたちの中で残りのものがその言葉を伝えていく、そしてその切り株は残っていく、聖なる種子がその中を行くのだ。イザヤの口から出た言葉、主よ、いつまででしょうか。そのイザヤの精一杯の問いに神が答えたことは、町々が崩れ去っていく、住む者がいなくなる、家々の人影がなくなる、大地が荒廃して崩れ去る時までという厳しいものでした。そのイザヤを神は憐れみによって立たせます。切り倒されても、焼き尽くされても、それでも切り株が残る、ほんのわずかしか知らない残された切り株、そこに新しい命が与えられる、そうイザヤは語り始めるんです。このイザヤが語る神の約束を心に留めたわずかな残りのものがいる。旧約聖書はこの残りのものということを大切に考えてきました。残った人たちはイザヤ書6章の終わりに語られる切り株、聖なる種子、聖なる種と言われます。残りのもののモチーフというものがここには記されているのです。そしてイスラエルの人々はその後、このイザヤが語ったように、確かにバビロニア帝国という強大な帝国によって崩壊させられ、またちりぢりバラバラになっていく。バビロン捕囚をきっかけとして、その地へと散らされていきました。世界へと散らされていく、それをディアスポラと言います。イスラエルの民はディアスポラの民と言われる、それは離散の民という意味です。その中にあって切り倒されていく、焼き尽くされる中切り株が残り、そこから聖なる種子、それは新しい世界を作り出す種がその世界にまかれていくと言われているのです。イザヤ書の中にはその種子をまき散らしていくのは、単なる同じ民族や国家ということではない、神様の言葉を受け入れて、その神様の言葉を自分自身が生きようとするときに、そこから新しい民が、新しい実が生み出されていく。イザヤはそう語りました。皆さん、今日はご一緒に新約聖書マルコによる福音書の4章を分かち合いました。マルコによる福音書4章は、種まきの例えとして知られている聖書の箇所です。種をまく人が出かけていって、そして種をまき始めます。日本の種まきとは違いまして、良い地だけを選んで種まきをするのではなく、種をまく人はすべてのところにさーっとまくわけですね。そうするといろいろなところに落ちていきます。良い地に落ちていく種もありますが、中には道端に落ちて鳥に食べられてしまう種もあります。ある種は石畑に 石のゴロゴロしたところに落ちて根を張ることができない。茨の中に落ちた種はいろいろなものに塞がれて、あるいは誘惑に心が奪われて、神の言葉を自分の中で養い育てることができない。しかし、豊かな地に落ちた種は、そこから30倍、60倍、100倍にも豊かな実りを実らせていくだろう。イエス・キリストは、そうこの例え話の中で話されたのです。私たちはしばしば、この例え話を自分の心のことだと受け止めます。自分はどういう土壌だろう。土壌調査を始めるんですね。私は根がなかなか出ないから石地だったんだろうか。いろんなことに煩い、心が茨れていくから茨だったんだろうか。いや、豊かな土地とはとても言えないな。しかし思い起こしてください。あの預言者イザヤが語ったことです。散らされていく。イスラエルの民はそれぞれの地に散らされていく。散らされていくディアスポラというのは、まかれた種という元々の意味のギリシャ語から出ている言葉です。つまり、散らされていくということを悪いことばかりとは考えないのです。その散らされていった場所で、種子、種というのは必ずそこに落ちて、それを受け入れた人たちによって養い育てられるはずだ。イザヤ書6章の言葉が引用されています。聞いても拒否をする、受け入れない、そういう人たちがいるだろう。でも、その神様の言葉を受け入れて、その言葉の自分自身が生き方を変えながら生きていく人たちがいるはずだ。そしてその地にまかれた種は30倍、60倍、100倍の豊かな実を結んでいくに違いない。この種まきの例えはそう語られたのです。ですからこれは決して一人一人のまかれた種、自分がどのようにその言葉を受け入れて生きていくことができるかということが言われただけではない。それぞれの地にまかれていく、そういう神の言葉がある。そしてその聖なる種子と言われている種は、それぞれの地にあって全く異なる文化や、そこに生きる人たち、生きるあり方の中で種としてまかれていく。それが大きな実りを実らせていく。そういう希望の言葉がここでは語られました。神様の命の種、それは小さな群れかもしれない。また残されたもののように、周りの人たちが受け入れなかったことを自分の言葉として受け入れた人たちがそこにはいる。そして平和の歩みをそこから続けていこうとする人たちが出てくる。そう受け止めると、この種まきの例えは決して一人一人の心の中のことを言ったというだけではありません。イエス・キリストが語られたその平和の種まきがなされていく各地にあって、残りの者たち、残された者が、私はなぜ残ったのか、共に生きていた人たちは亡くなっていった。それは戦災によって亡くなっていた方々もいらっしゃるでしょう。私は40年近い間、牧師としての働きを与えられてまいりました。その中で伺ってきた様々な方々の言葉、特に今日もありますけれども、葬りの式を行わせていただきますときには、そうした別れというものがいかにその人の心の中に深く残ってきたかということを知らされてまいりました。戦争で愛する家族を失う、原爆の被害に遭って自分の旧友や友人たちを失う、同じように生活していた一歩向こう側の人は亡くなったのに自分は残された、なぜ自分は残されたのだろうか、どのようにしてこの命を生き残って、またその命を用いていったらよいのだろうか、強い思いを持っておられるということを感じてきたんです。それは残されたもの、サバイバー、あるいは別れを経験した一人一人に与えられた大きな大きな課題だったのだ。神様はその残された人たちに種を委ねられた。その地にあって新しい種を、 神様の言葉によって生きていくことのできる命を与えられた。自分の命や、あるいは自分の人生を呪ったり、葬り去ったりするのではなくて、残されたものとして、私自身のこの命をどのように用いて生きていったらよいのだろうか。新しい出発をするときとして、神様はそれを用いられる。切り株は残る。聖なる種子がそこから撒かれていく。それは残された一人一人が自分の命をどのように用いていくか。そのことを神様に与えられた使命として生きるときに、私たちの中に与えられていくのではないでしょうか。新しい信仰がそこから芽生えていくのではないでしょうか。残されたもの、愛するものを失ったとき、それは破れ、また自分の世界が崩されるときでもあります。これまでの当たり前を失うということは、大きな計り知れない痛みであります。そしてその中で私たちは忘れない。その人が私と共に歩んでくださった、一緒にいたことの豊かさ、支えられてきたこと、愛されてきた瞬間、交わし合った笑顔、そうした一つ一つが私たちを生かしていく。残されたものとして新しく出発するということはどのようなことだろうか。それは傷跡を忘れることではない。大切な一人一人の命を自分に与えられたものとして、その交わりを残していく。いつかこの悲しみの苦闘が後で振り返ったときに、なくてはならないものとして、自分の人生の新しい芯を、それでもなお生きていくということへ導かれていく。神様の御言葉が私たちにまかれるというのは、そのようなことではないでしょうか。残りのものが言葉を伝えていく、種を持っていく、平和の種まきをするために使わされる。イザヤはそのようなビジョンを神様から与えられました。そしてイエス・キリストご自身が種まきの例えの中で、そのことを私たちの世界で、神の国の中で実現されることとして伝えてくださったのだと思うのです。私たちもこの8月の時、愛する方々のことを思い起こします。残された一人として、またその種を与えられた一人として、どのように生きていくのか。私たちに与えられたその種が実を結び、30倍、60倍、100倍、神様の前に祝福された人生導かれていきますように、心から祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、あなたが私たち一人一人をあなたの前に立つものとして導いてくださいましたことを感謝いたします。私たちはこの8月の時、愛する方を天に送られ、あるいは自分の人生の中で大きな大きな喪失を抱えている一人一人のことを覚えています。自分が生きてきたことがひっくり返されるような経験をするとき、私たちにはガラガラと崩れていく、自分の土台を失ってしまうような思いが支配します。主よ、方位、災いだ。私は立つことができない。そう言わざるを得なかったイザヤがあなたによって言葉を与えられ、そして一人一人に言葉を携えて立っていきました。私たちにはあなたの言葉が与えられて、私たちの人生をあなたに祝福されたものとして生き続けていくように、希望の種まきが、その使命が与えられています。神様、どうぞ私たち一人一人をあなたのしもべとして立たせてください。愛する方を天に送られたご家族の上に、また一人一人が 自分自身の命を顧みてあなたの前に立つときに、あなたの慰めの御手を与えてください。ここからあなたと共に歩む人生を与えてください。この社会の中にあって平和の種まきをしていく一人として、私もまたあなたに使わされている場で花を咲かせることができますように、導きを与えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。